はい、ありがとうございます。はい、ポッドキャストの人のためにね、申し上げると、普段ね、もちろんお経が入るんだけども、実は今日4月の8日で豪炭園で、今ね花祭りのセッションをやってるんですけども、今日がちょうど豪炭園ですね、お釈迦様の誕生日にあたるので、今ね簡単な法要羽根神経をね読んで、みんなでお焼香して、それからその前にアマチュアをかけてってね、ことをやってありました。その部分はねちょっと録音してないので、今お経が終わった後に今すぐ始まっています。はい、ですね、はい、今ね一般の方で花祭りセッションをやっていて、花見堂を綺麗に飾って、でその中に誕生物ですね、お釈迦様が、生まれてすぐに7歩ですね、7歩歩いて天上天下、天上天下ですかね、唯我独尊ってねことを言われた、右腕が上がってね、人差し指が天を指しているね、とこですね、のをちょっと今回ね寄贈していただいたので、それを、花見堂の真ん中に飾って、でそれにアマチュアをかけているっていうね、そういう設定です。ですかね、はい、それでですね、ですね、この後の予定なんですけども、来週末ですね、来週末は、金土日で、東京の上石神井のね、青空の木葬リトリートに行ってきます。それも法話は、公開できると思います。そこはね、主にカトリックの人のが対象としてやって、でも一方案も50人に30人がカトリックで20人一方案って感じにしていただいているので、一方案の人もかなり行くんですけども、基本的にカトリックのあまり瞑想に親しんでない人が中心なので、ちょっといつもとは違って、いつもはねもうすでに分かっている人が来ているので、法話もね1回だけしかやらないんですけども、青空の木葬リトリートの場合は、短い法話をね何回も何回も入れていく、で最終日にちょっと長いのをやって、でそれで松田神父さんもね最終日の、ランチの後に1回だけ講話があるかなと思います。そしてあともう一つね、今回特殊な特別なのは、そこもちろん柳田神父のね敏弘神父のところですので、柳田さん多分いらっしゃるので、お話をしていただけるのではないかなと思いますね。それも楽しみにしていてくださいね。それを公開できるかどうかちょっと分かんないんですけども、少なくとも私と松田さんの、松田神父のねお話は公開、去年もポッドキャスト流しましたので、流せるのではないかなと思いますね。特にね、松田神父がね非常にいつもいいお話をされるので、本当にこれをポッドキャストで公開できるのってものすごく私にとっては嬉しくてね、皆さんもねこれ主に仏教のね、瞑想をやってる人が主に聞いてるポッドキャストなので。カトリックの、ね、神父さんの話ってあんまり馴染みがな、あんまりほとんど馴染みがないかなと思いますけども、松田さんが非常にいい聖書から何か引用されてね話をされますので、とてもいいのではないかなと思いますね。言ってください。でその後ね22日が、目黒不動ですね、でそれで5月のね、1日からいよいよ御嶽接心になります。1日の火曜日の午後集合で6日の 日曜日の午後解散っていうね流れですのでね、今回はね 3,4,5,6 って見事に赤い休日が並んでいますので、わりかし働いてる方も休暇を取りやすいのではないかなと思います。まあとはいってもね、そういう時だから働かなきゃいけない人もね、まあ、大勢いるのは分かってますので、まあまあね、休暇取れる人だったらぜひぜひ5月の、ね、新緑の御岳さんおいでください。もうすでに Facebook だけではちょっと公開したんだけど、まあ明日ね全部全公開しますので、御岳精神の案内とかね、そういうものね、でそれをご覧になって、一般の方へ申し込んでください。まあ満員になることはまあ普段ほぼないんですけれども、まあ、ちょっとねなるべく早めに人数確定したいので、ちょっとね早めに申し込んでいただけたらと思います、ね。まあ で日程取れるんだったら、まあ、ぜひともね全日程全課程のね参加をね、されたらいいのではないかなと思いますね。はい。で今年はね御岳山でかなり接心をやることになっています。5月7月8月10月っていう具合にね、というのはまあ一つの理由がもちろんこの、一本案でやる接心がちょっともうほぼ限界に来ちゃっているので、まあここではそんなに人数止まれないのでね、あちこちの場所を借りてやってるんですけれども、まあ、それもほぼまあそれも本当大変ですしね、朝晩の行き帰りがねとかいろいろあって、できたらちゃんとした会場でやりたいということで、まあ、今のところ我々の一番の理想にかなっているのが御岳さんの、霊雲荘さんでね、自然環境も素晴らしいし、御岳さんっていうねパワースポット、山全体が一つ の, パワーを持ってる、ね、そういう場所 でしかもファシリティ的にはね座禅堂を、まあ、4部屋をくり抜いて作って、それから各自の、まあ、各自一人一部屋じゃないんですけども、ちゃんとあってね、でトイレもお風呂もちゃんとあるってね、いうとこですので、まあ一番やりやすいのではないかなと思います、ね。まあただね来週行く上石寺のは本当に一人一部屋っていうね、一人一部屋で全員にベッドと机とトイレとシャワーがつくって、もう信じられないような本当にホテルのシングルームみたいなのが50部屋あるっていうね、でそこに50人と泊まるっていうね、なんかもう恐ろしい具合の、まあ一本案史上最高の環境のところですので、ね、それもね東京の練馬なんですけども、そんな都会ではなくて、カトリックがね多分明治の頃に広大な敷地を買い取って、でその中にねいろんなカトリックの施設が点在してるんですけども、その中の一つですね、前は女子の 修道院だったのが数年前から、木僧の家っていうね木僧瞑想する場所に変わっていますね。で今は柳田神父さんが、責任者でなので、もう非常に活発な活動をしている、ね、ほぼ一年中フル回転でやってるのではないかなと思いますね。で50人なのでだいたい2グループが同時進行というね、感じのようですね。で2グループが同時進行でもお互いに干渉し合わない非常に理想的な環境になってるかなと思います。はい、よろしいですかね。こんなもんですね。はい、でそれでね、先週か、そうかそうか、先週があれですね、京都の伏見の、日本ヨーガ禅道院の方へ行ってきました。ね、でその時の法話なんですけれども、まあ、そこはねちゃんと、参加料とか取る 場所なので、まあ、要するに一方庵が主催している場所じゃなくて、ヨガ全道院さんが主催の場所なので、そういう場合は私はあんまりポッドキャストを公開するのは遠慮してるんですけれども、でも聞いたらどうぞどうぞ公開してくださいということなので、公開させていただきました、ね。ただ、まあ、1時間の、ね、話ですけども、まあ、コンパクトに、まとめることができたのではないかなと思います、ね。でその時もね、あ、そうか、その時は、まあ、その現場にいたのであまりその現場そのものについてはお話しできなかったんですけれども、まあ、だってもうすでに現場にいるわけだから今更それを説明する必要なくてね。で、で なんていうかな、その、今回ね、ちょっといくつか非常に大きな流れが、大きな出来事っていうのかながあったので、それでさらに我々がやってることがはっきりしてきたんじゃないかなと思いますね。ちょっと2つの点からね話していきたいなと思います。で、1つがね、その、ね、じゃあ、そうかそうか、現場だからそれを全然説明する必要なかったんだけども、日本ヨガね、全道院っていうのは、佐保田鶴司さんっていうね、いう方が、がいらして、その方が、まあ、19世紀の生まれなんですよ。で、佐保田さんって一体いつの人なのかなっていうことをちょっと、まあ、どのぐらい昔の人なのかなっていうのがちょっとピンとこなくて、で、まあ、ちょっといろいろね調べさせていただいたら19世紀の終わりの人ですね。で、1986年ぐらいに亡くなっている、ね、だから、まあ、本当86、7歳まで活躍されて、で、もともと大阪大学のね、インド哲学の教授でいらした方で、で、その後、ヨガを、まあ、ちょっとお体が弱かったので、ヨガを実際に始めたら非常に体にいいってことが分かって、で、それで、あ、これはもうみんなに勧めなきゃってね、いうことで勧められて、で、その後86、7歳ですかね、まで非常にお元気で過ごされて、たんですけれども、もともとねインド哲学の教授でいらしたので、ヨガを単なる体操というか柔軟体操として扱うっていうことはもちろん当然しなくて、で、ヨガというものを非常に宗教として見ていた。で、そのためにそのヨガ全道院も宗教法人になってるんですよ。これは非常にヨガのヨガスタジオさん、ヨガスクールとしては非常に例外的で、多分あんまりないと思いますけどね。っていうのは宗教法人としてきちんと社会的な地位を取るっていうのが多分ヨガの信用にもなるし、ヨガっていうのは一体何なのかを日本社会に知らせるためには必要だと判断されたんだと思いますけどね。で、まあ佐保田さんは非常に仏教者のお友達がたくさんいらして、で、それも本当に超一流のね、それこそ東大院哲のね中村源先生だとかね、天台宗の堀澤祖門さんだとかね、そういう、で、最近では奈良孔明さんだとかね、まあ、この間お亡くなりになった曹洞宗の学僧の方ですけども、そういう非常に日本の仏教の、超一流の非常に有名な方たちと信仰があって、で、非常に強い仏教とのつながりを持っていらした方ですね、佐保田さんというのはね。で、だから私らがも、で、当然ヨガをねやっている人たちも、佐保田さんの本を読んでから、ヨガを始めたってね、いう人も多いし、で、佐保田さんのことを非常に深く、尊敬しているっていうね方も多いですよね。で、 で、そういうことから分かっているのを迫田さんというのはもともとインド哲学の人だったよね、だからそういう哲学とか宗教とかって側面を大事にしていたよね、だけども実際に年取ってからですけどヨガを実際に始められて非常に効果があるので、みんなに勧められてで、非常に健康のために長生きのために役に立ってるよね。で、まあ、で特にね佐田さんを継いだ、石田さんっていうね、道院長って今呼んでらっしゃるみたいですけどもが、今100歳でいらしてでこの間もお会いしたんだけども本当に格釈としたもんで、で まだね月に1回は、ヨガのクラスを持っていらっしゃるっていうねそういう方なんですよ、ね、なので本当に年取ってから始めたとしても非常にそれが、健康のために長生きのために、ね、年取ってからも活発に動くために非常にいいっていうことがもう完全に証明されちゃっているってことですね。まあそのぐらいまではみんな知っているはずなんですよ。今日本でヨガをやってる人にとってはね。だけど佐田さんのことを尊敬して佐田さんのことを非常に深く知っていると思っていた人たちも知らない出来事があって、でそれが光明曼荼羅ですね。もう、まあ、私何回も写真をね見せたからいいかなと思いますけども、まあちょっと準備するか、ポッドキャストの人もね、私の、先週のぐらいに、載せたし、これも載せていきますからね、見てください。その光明曼荼羅ですね。こういうやつですね。これですね。このね。ですね。はい。で、これはね、日本ヨガ全道院のサイトにも載っていたし、前から知ってはいたんだけれども、でも実際に開けると本当にこのぐらいの大きさで、で普段はこうちゃんとなんか閉まっててね、でそれで、それを開けると今度これが出てくるっていうね、そういう形なんですよ。ですかね、はい、でこうですね。でね、でこれが、でどういうことなのかっていうと、話は、非常に単純なんだけども、単純でもないか、謎をちょっと秘めてるんだけども、この光明曼荼羅は、佐田さんが瞑想の中で見たビジョンなんですよ。ですかね。で、そしてそれを、画家の人に言って、こういうものを描いてくれって言って描いてもらって、でそれはもちろん、本人の目の前で描いたりいろいろしてるから全部事細かな指示があって、でそれで、これが完成されたみたいなんですね。まあ、これはヨガ全道院の人と話をしてそれで、得たことですから、まあ、まず確かなことですね。で考えてみたらもう今年が33回忌の方なので、まあもう3、40年前の話ですね。 まあ多分晩年にされたんだと思いますけれども、でこういうものを本当に、ヨガ全土院のサイトだとものすごく小さいんですけども、実際見たら本当にこのバカが大きくてね、だいたい、人間との比較だと、あのだいたい こんな感じですね。あのほぼ人と同じぐらいの大きさのですね、はい、があって、でなんていうかな、本当に不思議なことなんだけども、でこれはね、澤田さんの、ヨガのすすめの本の表紙にもなっているんですよ。で私の友人がそれを持っていて、で見せてくれたんだけども、色が全然違うんですよ。色が全然違うのね、このでこれは総合的にこれ何を、私何を言いたいかっていうと、澤田さんがこの瞑想のビジョンを絵として残していた。だけどそういうこと自体が誰も知らないんですよ。その澤田さんを尊敬してますっていうようなヨガの人たちもね、私の友人も澤田さん本当に尊敬してて、でまさにその、あの本を持っていて、でその本の表紙にはこれがあったんだけども、それでも全くピンとこなかった。でその友人はどういう友人かっていうと、あのまあもう、まあ、こういうのはあんまりごまかせてもいけないか言うと、まあ瞑想中にね光が見えてしょうがない。でこのことを何なのこれはって言って、まあたくさんの先生に聞いた。でその人はまあヨガをやってる人だから、ヨガの先生にも聞いた。でどうされるかって、知らんって言われてね、そんなこと見た、俺は見たことがないって言われたりとかね。でどっからもちゃんとした答えが返ってこなかった。あのでその例外が一方のポッドキャストだったんですけどね一方のポッドキャストだけはまあ一応、まあそんなに前に毎回触れてるわけじゃないんだけども、あのまあこれについてはまあ時々は触れますからね、あの光についてはね、なので、それで、それから一方のポッドキャストを聞き始めたっていうね、そういう人で、だからまあ自分の経験としてはまあそういうものがある。でそれの正体を知りたくていろんな人たちに聞いた。でそれもヨガの、業界の中でいろんな人に聞いた。どこからも答えが返ってこなかった、ね、でその人は澤田先生を尊敬していた。で澤田さんのこの小見曼荼羅のが表紙になっている本さえ持っていた、ね、ここまで全部の条件揃っているのに、まさかこの澤田さんが自分が求めていた答えを持っていたとは思いもよらなかった。それなぜかって言ったらば、もう簡単で、その今澤田さんのこのコミューマンダラが表紙になっているヨガの本は、じゃあ中身、その本の中にね、それについて触れているのかっていうと、触れていないんですよ全然触れていないんですよ。あの表紙にこの光明マンダラを持ってきている本ですらね。ってことは、だからどこにもあの光明マンダラについての解説みたいなものがないのね。私が別にチェックしたわけじゃないんだけども、まあ、その人は本当に澤田さんのファンで澤田さんの本をたくさん読んでいて、でしかも光っていうのがその人にとっての大問題で、だから光っていうのは大問題で澤田さんの本をファンで尊敬していて本をたくさん読んでいて、あったらもう絶対見つかってるはず、見つけてるはずじゃないですか。だけど何もなくて、でそれで今回、行ってこのこれこうババって開けたら出てきて、私もびっくりした、みんなびっくりした。あのヨガの関係者は結構何人か一緒に行ったんですけれども、みんなびっくりして、だから どういうことかっていうと、この30何年前に、澤田さんが残した遺言ですよね、絵という形の遺言、それが遺言はきちんと残っていたんだけども、遺言が全然伝わっていなかったっていうねそういう話なんですよ。つまり澤田さんは光なんか何も言わなくて、だったらばいいんだけども、ちゃんとここまで物としてね、物として具体的なものとしてガンと残してあって、でそしてそれもこれがなんでどういうふうにできたかもみんな知っていて、まあ、私その直接のお弟子さんたちが直接聞けましたからね、あの瞑想中のビジョンをそのまま画家の人に書かせたものなんだっていうね、ことで、だから全てこの遺言が書かれたいきさつ、遺言が書かれた意味も全部はっきりしていて、どこにもごまかしがなくて、どこにも謎がなくて、でも大きな謎なのはこの遺言は誰にも知らないっていうね、澤田さんのファンの澤田さんをこよなく尊敬している人たちで、でしかも光の問題で悩みに悩んでいる人たちですらですね、そういう話なんですよ。でこれはどういうことなのって言ったら、もうね、なんていうかな、ね、このこれでもいいんだけど、まあこっちですね。これね、これですね。こうなってて、で、もうこんなどこにも謎なんてなくて、もう全部そのままじゃないですか。そのままなんですよ、本当に。どこにも隠してるとこがなくて。だから遺言もきちんと書かれて、全然謎めいた言葉を使わないで、もう本当にクリア、もう可能な限りクリアな遺言を残していて、だけどこれが伝わらなかった、非常に不思議なのね、な話なんですよ。だからどういうことよそれってなって、でそれでまあちょっとヨガ禅道院の関係者ともいろいろ話をしたんだけども、まあやっぱりこれを本当に実際に本尊として、その道場の、とこにちゃんと飾ってあって、で普段はこうやって戸を閉められていて、で瞑想とか何かの時だけそこを開けて見せるみたいですけどね。で今回私らの時も全部のプログラムが終わって最後に質疑応答をして、ちょっと見せていただけますかって私が頼んで、まあ私が着いた時にもちろん数人の人と見てたんですけども、プログラムの最後の時にね見せていただいて、でそれでみんな6、70人いたんだけども、参加者ねみんなびっくり仰天しちゃって、なるほどね、はい、でこれはどういうことでしょうかね。で当然、まあこれ見せたらみんな笑っちゃったんだけどもね、この光の中のマインドフルネスのこれですね、これもね。でこれも何ていう人だっけ、長尾さんという人か、長尾恵子さんか吉子さんかどちらかっていうイラストレーターの人にね書いていただいたんですよ、このカバーをね。でまあ私の希望としては光の中、光をね表すようなカバーにしてほしいって言って、 でそれであのそしたらこういうものを出してきてくれて、でまあそしてここの中に何かいるっていう、まあこれはロータスですけどね、ロータスで、でそこに、まあ、あの手書き の, あの光の中のマインドフルネスっていう文字を入れたっていうね、そういう話なんですよ。でこれあまりにもそのまんまじゃないですか、ね、でこれはどういうことなのか、この長尾さんとちょっと私一回ちょっとお会いしたことないので、もちろんサンガの編集者を通してしかのでの関係でしかないんだけど、あの、まあ、メールも やり取りしたことすらもなくてね、あの、ま、全く面識ないんですけども、まああのサンガ を通してちょっとこちらの要望とかね、あのお伝えしたっていうだけの関係なの で彼女がどんなつもりでこれを題材にしたのか、ね、よくわかんないですけども、でも話としては簡単で、まあ富士山っていうね、稲村からも、まあ、今日は多分見えないけども富士山っていう山がある、ね、でその富士山という山を本当にたくさんの画家の人が描いてきたわけですよね。もう浮世絵どころかそのもっと前からね、やって、で現代でもね、有名な画家、無名の画家ね、あの趣味でやってる人まで、たくさんの人がもう無数の富士山の絵が描かれてきた。でそれは一枚一枚全然違うし、スタイルも違うし、画家の個性も全然違うけれども、あの誰もが、見ても、あ富士山の絵ねって分かる。なぜ、題材が富士山だからですね。富士山っていう実物を描いたら結果としては非常にみんな似てくるっていう話なんですよ。だから、まあ、この光の中のマインドフルネスのカバーと、光明マンダラが似ているっていうのは当然で、これは何て言うかな、あのデザインが似てるとかアイデアが似てるとか、そういう話ではなくて、そのまあはっきり題材そのものが同じだからっていうね、そういうことでね、富士山っていう題材があって、富士山の絵っていうものが、もう浮世絵で描こうが、洋画として描こうがね、何しようが全部当然似てくる、もともとのあれだからですよね。でそうなんだけども、ここまではっきりしているんだけども、全然はっきりしてないのが、これは一体何なのっていうねとこですね。でね、これをあの今一方案がずっとここ1、2ヶ月話し合っているのが、マインドフルネス の不可能性っていうことについてね、ずっと話し合ってきました、マインドフルネス、ね、で、まあ、大体あの関西学院のね、あたりから話してきて、でそれで、あの読売新聞の記事が出たり、ね、それからミャンマーの有名な制度の本が出たり、ね、いろいろしてきて、でさらにはっきりしてきたっていうのは、まあ、要するにこういうことなんですよ。あの何でもいい、対象は何でもいいんですけれども、そこに心の注意を向けて、でそこで評価なしに、とらわれなしに、好き嫌いなしに、ただありのままに観察することがマインドフルネスなんだよねっていう、いうのが、普通のマインドフルネスのレベルでも、あるいはミャンマーのヴィパッサナのレベルでも、まあ、みんな大体同じことを言うわけなのね。ね。でそうなんだけども、それがどうも非常に不可能だよねっていうことになって、不可能だっていうことを通して新しい世界が見えてきたっていうね、そういう流れなんですよ。でそうなんだけどね、話はもうちょっとね、いろいろがあって、今日はねちょっとそこら辺まとめますね。あのとね、内山幸四郎氏っていう人がいて、いらして、で、まあ、この 第四図第五図がみんな内室氏のものだということでね、さんざん話してきました。で、今何回も話してきたように、この第五図の解釈は一応私の解釈です。つまり内山老子のお弟子さんたちが全員私がこの本で述べたような解釈をしているかっていうと、実は違うんですよ。違うんですよ、うん、だから、まあ、私はね、まあ、この四図と五図との運命的な出会いっていうようなことずっとね語ってきました。それこそ山岳クラブ いたんだっけね、いたよね、ね、はい、あの山岳クラブは東京の神保町の、ね、山賀さん神保町にあのオフィスがあるの でその近くのオフィスビルの一角を借りてやってるんですけども、まあ、神保町っていうのはね、あの書店街 でその私が、大学の時にね、あのちょうど通学路だったん でその書店あの神保町へ、でいつも毎日うろうろしてでそれでその時にこの内室氏の方に出会って、この四図と五図を見てワンって来たっていうね話を、その山岳クラブでもお話して、だからこれは私にとって20代の時に出会ったある決定的なあのイラストなんですよ、ね、でこの四図と五図っていうものが、決定的に大事で、でしばらくちょっと忘れていたんだけれども、あの、ミャンマー行って帰ってきて、でこういうことをやって三千ゼロやって、でそれで、特に永井仁さんね、と一緒さんと提談するようになってから、さらに、これがはっきりしてきた、ね、四つと五つで、そうなんだけども、それはあくまでも私の文脈においてであって、内室氏 あの流れのを組んでる人たちってまだ他にたくさんいてあの、あんたたちは非常に人材を生むお寺なんですよ。だから皆さんがよく知ってるような禅僧の人たちね、よく知ってるようなってことは、要するに、まあ、本を出してるような人たちですよね、が何人もこの安泰寺の出身で、で安泰寺の出身ってことは内室氏の流れを組んでいて、だからもう全員がこの四図五図を知り尽くしている人たちだけども、彼らが私と同じことを考えてるかっていうと、ごめんなさい、考えてないんですよ。これちょっとはっきり言っておきますね、あのそうじゃないと私とは違う解釈に触れた時に、ちょっとあれ、ちょっと山下さんが言ってるのと違うじゃんって多分思う人がいるからねだから私、山下が言ってることは内山老子の関係者が全員共通で考えてることかって、まあ、多分誤解しちゃうと思うんですけども、考えていません、考えていないんです。でそれがなぜかっていうのもね、今からちょっとお話しします。で特にこの四図と五図は考えていないっていうよりか、五図に対してなんか、五図をそれほど大事にしない、大事にしない、五図はそれほど大事なもんではないんじゃないかっていうね、いうふうに考えている人たちもいるんですよ。わかります。だからなんていうかな、五図に対して全く違った解釈っていうよりか、五図をそれほど最重要なものとしないっていう方が早いかな。つまりあの山下にとっては五図っていうのも最重要なんですよ。でそうなんだけども、内山老子の別の流れの別の人たちにとっては五図っていうのは最重要ではないっていうね、いう話になるんですよ。でこれがそんな内室氏のお弟子さんたちの間のなんかちょっとしたあのすれ違いでしょうっていうと思うかもしれないんだけども、そうではなくてそれだったら単なる、うん、私とちょっと考えが違う人がなんかいるよねっていう話で、その非常にちっちゃなマイナーな話題になるんですよ。ところがこれ もうはっきり言って仏教史を揺るがすような違いなんですよ。わかります？あ、内藤さんうんうんなついちゃってるけどうんうん、あのね、仏教史を揺るがしちゃうような違いなんですよ。で、でそこら辺で、このマインドフルネスっていうものと禅っていうものと、ね、大乗仏教っていうものとか、そういうものが全部絡んできちゃって、なるのね。でこれどういうことなのか、もうなんていうかな、このあたりもね本当にようやくはっきりしてきて、で今度ね7月にね、内山老師の直弟子のお一人の奥村松柏さんという人ね、ずっとアメリカにいた人で、まあ今でもいるんだけども、最近時々日本戻ってきて、ちょっと日本でなんかイベントやってるみたいですけどね。で、この7月に、戻られて、で私と対談します。私だけじゃ衣装さんもするし、なんか宗務長でもするし、なんか結構いろんなところ引っ張りだこと結構濃いやって、で私とは、鎌倉のどこかでねやるっていう話で、ただね月曜日の平日の夜なのでちょっと来てもらうのは来にくいかなと思うんですけども、でもかえって月曜日だったらいいよねっていう人もいるかもしれないから、注意して待っててくださいね。そのうち告知が出ますからね。でまあその人は、非常に真面目な方で、内丸老師の本をまさに英訳されて、内丸老師だけでなくて道元禅師のね、最近永平公録の英訳を終えたとかいう話で、まあ永平公録めっちゃくちゃ難しいものよくやったなと思うんですけれども、まあそういうまあ本当にまあど真ん中の人ですね。曹洞宗のど真ん中でもあり、内丸老師のど真ん中でもで、でその人がちょっと大御前についてどう思ってるのかちょっと私は分かんないんですけれども、まあそれについて当然話題にならざるを得ないでしょうけどね。大が「シカンタだとマインドフネス」っていうね、大対談の大にしますしましたので、でね、結局どういうことか、もうあと40分ぐらいでまとめちゃいますけども、ね、結局マインドフルネスっていうものが、トリックスターみたいなもんなんだってことはずっと言ってきました、ね、要するになんか思いもかけない動きを見せて、でそうすることによって、今まではみんながルール通りの動きをしててね、だからルール通りに動いて、でそれでまあだいたい予定調和で全てが終わってたところにルールも無視して、ね、のがかき回せて、かき回すことによってなんかとんでもないものが見えてくるってことはよくあるわけなんですよ、歴史の中でもね。でこのマインドフルネスっていうのがどうもそういう働きをする、この日本仏教の中で、ね、でその時に、今までどうしても分かんなかったことが分かるっていうことがあるのね。でどういうことかっていうと、このマインドフルネスっていうのが謎で、ね、このマインドフルネスっていうのは謎だっていうのはちょっと皆さんピンとこないかもしれないんですけれども、まあ私にとってはずっと謎で、でも私は、日本の普通のお坊さんたちよりか、20年も早く、あ20年か、もう早く10年20年も早くマインドフルネスっていうものにぶつからざるを得なくて、そして、このマインドフルネスっていう謎を、謎にまあ悩まされてきた、あるいは謎に振り回されてきた人間でもある。でもそれはどういうことかっていうと、マインドフルネスに非常に惹かれてもきたっていう話なんですよ。つまりマインドフルネスで同じように出会ってもマインドフルネスに対してそれほど興味を示さなかった人もたくさんいるわけだし、だったらああマインドフルネス、ああはいはいって言って、まあ、それほど何て言うかな、 揺さぶられなかった人もいるわけね。ところが私は揺さぶられちゃったんですよ。今から30年前だね。あ、そうだ、30年前ですね。1988年だから。30年前に私がアメリカへ行って、マインドフルに出会って、で、それでもうマインドフルには気になって気になってしょうがない存在だったんですよ。ね、だけども、わからない。なんだか。で、それで、気になって気になってしょうがない存在がいろんな形を取って私の目の前に現れてくる、うん、最初はマインドフルネスっていう英語がアメリカの仏教書の中で盛んに出てくる。それも最重要なものとして、ね、だけど最重要なものであるんだったらば日本のお坊さんである私は知ってなきゃいけないのに、なんかマインドフルネスが一体日本の仏教の何になるのか分かんなかったっていう、これも謎があったわけね、まあ、これも散々話してきたけど、でそれから それを誰が言ってたかというとティクナタハンというね非常に有名な人 でティクナタハン氏に1995年に出会った時に何なんだこの人はっていうね、いう、人、ものすごいインパクトのある人で、私が今まで会ったことを全く会ったことないタイプのお坊さん でこの人が何かを知ってるっていうのはもう明らか でその鍵を握るのがマインドフルネスだってことも、まあ、本人が直接言ってますからね明らかで、だからもうさらになって、でそれからやったら、まあ、でもマインドフルネスっていうのはこれどうもテラパタの方にあるって聞いて、でテラパタを勉強して、でさらにこれなんかすごいことがあるなってなって、でパウスヤドみたいな人に出会っちゃって、でそれでミャンマー行って、ね、して、まあ、だからマインドフルネスっていうものに、引きずられてきたようなものなのね。いいですか。でね、そしてマインドフルネスっていうものが、私そのマインドフルネスの本場で見た光景っていうのが、結局みんなマインドフルネスがよく飲み込めないでいる、うまく実践できないでいる、それはもう瞑想センターっていうような場所でも、あるいは最近 のマインドフルネスがもっとね世俗的な文脈の中で行われているような場所でも、だからマインドフルネスってすごいよねって言いながら、で凄さを多少実感していきながら、なんかみんな前に進めないでいる。つまりマインドフルネスっていうのは謎ばっかりなんですよ、これはね。謎、要するに謎の現象ばかりを生んでるものなのね。何なのこの、普通はもっと単純じゃないですか、物事っていうのはね。なんだけどマインドフルネスだけは謎が謎を呼んで、とうとう1988年から2018年まで30年間ですよ、マインドフルネスの謎にもう人生を引きずられてしまったっていうのがね。ですか。でようやくさすがに30年も経つとようやくこれ全体の全体図が見えて、でさっきも言ったように私はマインドフルネスっていうものに何か見せられてしまった人間で、だけどもそれは私だけで、まあ他にもいたでしょうけどもね、多くの人間は全然マインドフルネスは何の興味を示さなくて、多くの前奏たちはね。でそれで今はっきりしてるのは、マインドフルネスに何にも興味を示さなかった人たちと、マインドフルネスに引きずられっぱなしで30年生きてきた私との差がはっきりと出ちゃったのね。いいか悪いか別として、ね、でそれが全部ね、マインドフルネスっていうものの謎っていうか秘密と関連してるんですよ。 でどういうことかっていうと、結局ね、簡単な話で、内山老子はね、思いの手放しっていうことを散々言われたわけなんですよ。で、思いっていうものが、いろんな苦しみを作ってるよねって、まあその通りじゃないですか、ね、だから思いを手放しなさい、手放しなさい、手放しなさい、手放しなさいってことを言われた。じゃあその思いの手放しとマインドフルネスがどうつながるのかの話なのね。マインドフルネスっていうのは思いを手放した後の意識なんですよ。これ私前言ったかな、言ってないと思う。あのね、だから思いの手放しっていうことだけを言う禅僧たちがいるのね。で、私は思いの手放しももちろん言いますよ、ね、映画を手放しなさいっていう。だけども私と彼らが違うところはどこかっていうと、思いを手放した後に我々は全く違う意識を持つことになる。結局そこなんですよ。いいですか。で、これは思いを手放した後に全く違う意識があるよねっていうことを認めない限り、ダイゴスっていうのはわからないんですよ。わからないの。どうしても。だからもう一回言うね、思いを手放した後の意識、それは思いじゃないですよ。普通の思いは手放されているから、ね、だからマインドフルネスっていうのを思いを手放した後の意識っていうふうに定義すると、だいたい今まで謎だったマインドフルネスのほぼ全ての謎が解けるはずなんですよ。いいですか。思いを手放した後の意識がマインドフルネス、ね、で、これはじゃあ何を否定してるかっていうと、普通の思いではないってことですよ ね。だからそのマインドフルネスって言った時に、まあ、すぐ観察するが出て、今ここで観察する、そしてだけどそこにいろんな条件がつきますよね。あの平静さでもって好き嫌いなしに、評価なしに、ね、そういういろんな条件がついた観察なんですよ。ですよね。で、このいろんな条件がついた観察を、これはもうここ1、2ヶ月の話だけども、こういういろんな条件がついた観察をこの普段の我々ができるかっていうと、できないっていうのが結論でしたね。ですね。で、これは真面目にやればやるほどできないっていうことが見えてくる。これは、頑張ってできるようなレベルの話ではなくて、いくら頑張ってもできないことって世の中にたくさんあるけれども、マインドフルネスのこの評価や好き嫌いやとらわれなしに観察するっていうのはまさにそちらのカテゴリー、つまり努力目標で努力すればどうにかなるって話ではなくて、努力してもどうにもならない話なんだっていうのがマインドフルネスの大きな特徴で、で、ここあの1ヶ月ぐらいの、私らのやってきたことはどういうことかっていうと、そういうふうに、マインドフルネスっていうのは普通にはできないよね。で、できないっていうことを潔く認めて、まあ、要するに負けを認めて、敗北を認めて、で、敗北を認めた、時に、 今までの自分は完全に敗北して、でそうなんだけども、それで自分は完全に死んじゃうかっていうとそうではなくて、その時に死ななかった何かが残るっていう、そういう話でしたね。ですかね。だからある何かを死なせることによって死なない何かが現れてくる、それがマインドフルネスの急所点だったっていうことを話してきました。でこれは、本当にマインドフルネスができなくてできなくてできなくて悩んでいる人たちだったらばもう大体分かって、で、ああそうか、これやっぱりこれどうしてもできないよねって、敗北して、敗北を、することによって何かが死ぬことによって死なない何かが最後に残るっていうね、身を投げることで何かが死んじゃうんだけども、でもその時全てが死んじゃうわけじゃなくて死ななかったものがあるっていうね、そういう話だったんで、でその死ななかったものが、マインドフルネスの主体である。でそれが先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代、だから先発ピッチャーがリリーフピッチャーへの交代はね、まあそれも野球の例えを使ってるからあれなんだけど、そんな簡単に監督が出てきてね、はいピッチャー交代って言って、はい交代しましたので、そんな単純な話ではなくて、そんな先発ピッチャーではそんな簡単に自分がマウンドを降りるのは納得しないわけですよね納得しないわけですよね。俺は最後まで投げ抜くぞって頑張っちゃうのが先発ピッチャーなんだからね。だからそ、はい分かりました、じゃあ引っ込みますなんていうふうに納得しないんですよ。だけどもその先発ピッチャーがこれ以上投げ続けても、先発ピッチャーがこれ以上マインドフルでやろうとしても当然できなくて、でできなくて初めて敗北して先発ピッチャーは死んでしまって、でその時知らなかった何かが残る、それがリリーフピッチャーなんだ。だから先発ピッチャーから敗北、リリーフピッチャーへのピッチャー交代っていうのもそういうようなドラマが必ずあるわけなんですよ。でこのドラマを経ない限りリリーフピッチャーへのピッチャー交代ってのは起こらないわけなのね。だから当然、死ぬの嫌じゃないですかね死にたくないですよね死にたくないから、私は死にたくないって頑張っちゃうのは当然のあれだし、ね、それでも死にたくないって言ったってもうマインドフルネスもできないし、このまま生きていたってなんか辛いだけだしってね、なってもう、まあそこでいろんなドラマがあって、まあ人それぞれのねドラマを経て、その何かが死んだ後に残ったものが見えてくる、ね、そしてそれは明晰な意識なんですよ。明晰な意識なのね。つまり思いを手放した後に明晰な意識は残るんですよ。これがマインドフルネスの急所で、これが思いの手放しだけを言う人たちがどうしても分かんない点、納得いかない点なんですよ、ね、だからこの第四図の世界があって、で思いを手放す、手放してどこへ行くのか、はい、私とその人たちとの違いはここなのね、私らは、思いを手放した後明晰な意識が残る、それはこの第四図の中の私のいろんな考えとは違う、モンキーさんではないものね。だから要するにこの第四図の外に私はいる、どういう存在として、意識として存在している、そういう話なんですよ。我々は、我々の立場は でそれが、マインドフルネスっていうものを、の急所。今まではこの人がね一生懸命とらわれなしに頑張ろうとしてとうとうできなくて、でこの人がとうとう敗北してこの人が死んじゃって、でもこの人が死んだ時に死なない何かが残る、何として、意識として残ります。わかりますか、ね、で、だからもうそういった時にもう、普通のマインドフルネスと違う、もう違いをはっきりしてるでしょ。普通のマインドフルネスはなんか今までの意識、今までの自分がモンキーさんがなんか、見ている、一生懸命頑張ってとらわれないようにしようよ ね、あの好き嫌いなしにしようよ ねっていうようにして、だけども我々は、我々の主張は、一方案の主張はそれはできないよね、そんなことをしようと思ったら絶対にできないよね。でもそれはできる。誰が、この先発ピッチャーが死んだ後に、それでも死ななかった何かがっていう、そういう話なんですよ。で、そしてそれは非常にクリアな意識がある。ということはどういうことですか、我々はこのライオンズの世界の外にクリアな意識として存在しているっていう、そういう話なんですよ。ですか。だからまあ私はよく第五図を書いた時にこれをね、ホワイトボード、まあ朝からなんかだとホワイトボードを時に、まあ この体をね、まあ、いつも消しています。ホワイトボードをこうやって消していく、ね、なぜかこれ、なぜかこれ、あの体と誤解してほしくないからなんですよ。ですね、体じゃなくて意識なんですよ。わかります。それが、私がマインドフルネスがもう気になって気になってしょうがなかった。だけどもマインドフルネスっていうのはなんか思いのように見えちゃうんですよ。でしょ。だから今までは思いと、まあ、まあ簡単な話でしょ、思いがあって思いを手放すっていう、この2つしかなかったわけね。でそれにこの2つのカテゴリーしかないときに気づきとかマインドフルネスっていうふうな言葉を聞くとこっちの思いの方に所属するように見えちゃうじゃないですか。いいですか。わかりますね。だってマインドフルネスなんか気づいてるんだから、これは思いじゃないですかね、でそれに対して手放す手放す手放すにはないから、ね、だからたったこれだけのことなんですよ。あの前奏の人たちがマインドフルネスを疑うのは、でこれはもうそれは分かるよ。それだってさ、それ30年前の私の疑いだったんだからそんな彼らが考えたこと全部分かるから、ね、あのだから思いと思いの手放しの2つのカテゴリーしかないときにマインドフルネスっていうのは思いの方に所属するように見えちゃうんですよ。わかりますね。だけども見えちゃって思いなんてただ手放せばいいんじゃないの。手放すっていうのは、まあ、我々 の修行訓練されたことだったからね、だったんですよ。だからどうしてもこの思いと思いの手放し、この2つしか持ってない人間にとってマインドフルネスは非常に居心地悪いんですよ。居心地悪くてやっぱりそれは思いにすぎないでしょうって、だからマインドフルネスなんか忘れた方がいいんじゃないっていう、そういう結論になるわけですか。で私が悩みに悩んで、でもマインドフルネスはそんなはずじゃないだろう、でもじゃあ思いの単なる気づきとかね、お母さんが車に気をつけなさいよのね気をつけなさいよっていうのと、ああ赤信号だから気をつけなきゃとかいうのとね、いうのと呼吸に気づきなさいよっていうのは、まあ同じようなもんかなってね、同じようなもんかなって見えちゃうじゃないですか、ね、だそうしたらそんな大したことないんじゃないの、全部手放した方がいいんじゃないのっていうふうに思いちゃうわけね。だけども マインドフルネスそんなもんじゃないだろうっていう気がずっとしてて、でそれで、結局30年かかっちゃったんだけども、分かったのは、この先発ピッチャーがリリーフピッチャーに交代して、この単なるシンキングとしての思いではない意識ですねがあるんだ。でこのことをマインドフルネスと最初から呼んでいたんだ。でそのことを実践させるのが八正道だったんだ。八正道7番目のサンマーサティですね。そしてそれがあって八正道の残り7つが全部成り立つんだ。正しいものの見方も、正しい考え方も、正しい言葉の使い方も、正しい生活手段も、で正しい精進も、ね、だけども八正道っていうのは全然魅力的な教えじゃなかったじゃないですか今まで。はあ、師匠対八正道、はい、わかりました、わかりましたってね、みんな適当に流したんですよね。はい、正しいものの見方、はい、正しい考え方、はい、正しい言葉遣い、はい、わかりましたっていうね、そんなそういうノリで、だって漢字の正しい7番目の少年サンマサティの説明が何なのか全然分かんなかったから、ね、だからそれが全然分かんなかったのもこの同じで思いと思いの手放しの2つのカテゴリーしかないところに、マインドフルネスでこの2つのカテゴリーのどっちなんだよって分からなくて、なんとなくもう思いの方に所属するように見えちゃって、で思いの中でだとしたら少年っていう以上はなんか正しい思いがあるから、こうやっているのが正しいサティで、こういうのが違ってって、なんかまあそういう説明ってよく聞くじゃないですか、八正道の説明の時にね。何言ってるか全然分かんない、なんかずれてんじゃないかっていうね。だからでこういうこと全部やって見えてきたのが、思いを手放した後にある一つの全然違う思いではないクリアな意識が残るんだっていう、そういう話なんですよ。でこれがまあ私の結論だなわけね。で、でマインドフルネスなんかに何の興味も持たなかった前奏たちがの方が圧倒的に多いんだけども、だからマインドフルネスで全然悩まなかったとしましょう、ね、悩まなかったとしましょう。でそうするとその人は2つしかないんですよ、思いと思いの手放しと、これしかないでしょ、わかりますね。で思いと思いの手放ししかないところで、でこの第五図に突入したらどうなるかわかります？これは体になっちゃうんですよ、この第五図のこれ体になっちゃうんですよ。つまり頭の中でうわーっていろんなことを展開しているね、だけども、それを超えた何かが、頭がのって頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだ。我が生命っていうのは単なるこの体になるわけね。体っていうことはどういうことですか？意識はないってことなんですよ。そして体っていうのはどういうことですか？体っていうのはこの全てのこういうものとかいうものとつながっていくっていう。でそれが命なんだっていう、そういう考え方なのね。わかります？だから思いと思いを手放したこの体と、これ体とぶっ続きのこういういろんなものですね、それが私の本当の命なんだ、そういう考え方なんですよ。そこにはマインドフルネスはないよね、必要ないでしょ。 気づいてる気づいてる必要なんかないんだから。だってこの体には気づき意識はもうないから、気づきはもうないんですよ。ですか。だからもう2つしかないわけ。思いっていうものをね、思いっていうものがうわーっていろいろ湧いちゃって湧いちゃって湧いちゃって湧いちゃって湧いちゃって、でそしてそれが苦しみを生んじゃってるね。そしてそのそれを手放した思い以上のこの自己、体、命、そしてその思い以上の自己に帰っていくことが、瞑想なんだ、座禅なんだ。じゃあ思い以上の自己に帰っていく、ことを意識することはできるの？彼らによるとできないんですよ、当然。だって意識っていうのは単なるこの思いだから、ね、だから非常に単純な話になって、この思いがうわーって湧いて、これがうわーっていろんな世界を作っていろんなまあ苦しみを生んで、でそれを手放したところに、この私の体があって、そしてお母さんの体もあって、松井さんの体もあって、内藤さんの体もあって、そしてそれが全部つながっている。そこへ帰るのが時間多さ、ね、私はこれにはもう全面的に批判します。いやこれ本当に冗談抜きで、ね、だから今言ったでしょ、思いがあって、思いのね湧いてきて、で思い以上の自己、ね、この大骨のこの人ね、だけどもこれはあくまでも体であって、そしてその体は全員全てのものとつながっていて、他の人の体ともつながっていて、大自然ともつながっていて、だから大自然が大好きでねいう話になって、だからそこにはどこにもマインドフルネスが入り込む余地はないでしょ。ないですよね。一切ないじゃないですか。だからマインドフルネスに対してあれだけ冷たいというのも理解できるわけなんですよ。だけどちょっと非常にまずいよね、これ。なんせお釈迦さんはマインドフルネス言ってるからお釈迦さんはサティって言ってるから、お釈迦様が八正道の中の7番目のものとしてハッサティってちゃんと言ってるから、そしたらお釈迦様の教えを受けダイジェストで消化できなくなっちゃうんですよ。ですか。だけどもこの大五つのね、この我が生命っていうのはね、我が生命っていうのはどういうことかっていうと、マインドフルネスを思いを超えたところにある意識として取るんだったらば話が全然違ってくる。で仏教はそうとしか取れないんですよ。でもしこのなんていうかな、私、我が生命っていうものが意識がない状態の単なる体に過ぎなくて、そして体としては別の人の体につながって、大自然とつながって、その大自然に帰っていくことが、仏教なんだとなったら、そこにはマインドフルネスが入る余地は必然性が何もないわけね。でしょ。そしたらお釈迦様の八正道とかサティっていうことをめぐって とてつもない量の教えが解かれたっていう意味が全く解けなくなっちゃうんですよ。でせいぜいそしたらなんていうかな、まあそれを全部ひっくるめて、ああ、あれは全部清浄仏教だったっていうふうに捨てちゃうかね、まあ捨てることもまあできないことはないですよね。で私が今提示しているのはそうではなくて、この第五図っていうものは、この第四図の、世界、そこではいろんな思いがあって、でその第四図の思いのは必ず評価と好き嫌いとね、にあるから、そこではマインドフルネスというのは成り立たなくて、マインドフルネスというのはこの、第四図の外にある思いを手放した後の意識として取れば全部解釈できちゃうんですよ。八正道も解釈できるし、全てのマインドフルネスも解釈できるし、そして、この、第五図も解釈できて、で第五図、特に第六図ですね、第六図の生の生命体験と生に生命体験される世界とそれぐるみの自己、だからこれだとね、つまりさっきのこのすべてのものが、この、この第四図の外に意識 を認めなくて、でそして、このこれが単なる体に過ぎなくて、体が全ての人の体とつながっていて、自然とつながっていて、である限り それには自己切りの自己っていうのはできないじゃないですか。自己切りの自己にはならないですよね。どういうことかっていうと、松井さんの頭の中にぐわーっていろんなものが湧いているけども、それを手放したら松井さんの体はお母さんの体とつながって他の人の体とつながってで全ての大自然とつながっている。だからそれは全然自己切りの自己じゃないじゃないですか。わかります？うん。だからこの第五図っていうのがやっぱり解釈しきれなくなってきちゃうんですよ。そうなってくると、これを体と解釈してしまうとね。ところが我々が今やってるのは思いの手放しした後で意識が残る、でもその意識は単なる思いであるわけがない。だから独我論にもならないんですよ。そうではなくて、私らは、そういう意識として存在していて、でそれがこの世界とイコールである。だからそれを自己切りの自己とも呼ぶ。だからこれが自己が世界でもある。そういう話になってくるのね。そしてその中に全てのものが含まれている。でそうすればサティってこととマインドフルネスっていうことと大乗仏教的な世界と私がイコールだっていうことが全部何のズレもなくに解釈できるわけなんですよ。だから第五図と第六図がどれだけ大事かっていうことが見えてくる。だけども思いを手放した後に何の意識もなくて単なる体だけがあった時には、あとはもう本当にその体が全てのものとつながってるよね、 っていうところに戻るしかなくて、それだと自己犠牲の事故にはならないんですよ。そうですよね。松井さんはただ ここでここの頭がの中で何か余計な思いがあるだけだから、それを捨てて全てのものとつながっているこの命に変えるっていうだけの話になって、でその命には意識はないんですよ。一番大事なところ、だからそこがね、なんていうかな、あのマインドフルネスに本当にこだわってきてよかったっていうのは、マインドフルネスに徹底的にこだわって、それがマインドフルネスが思いのように、思いの一種のように見えちゃうことに散々悩んできて、でもマインドフルネスっていうのは思いではなくて、思いを超えたところにある意識のあり方っていうことだったらば、全てが理解できてしまう。だけどマインドフルネスに最初から興味がなくて、やると思いと思い以上のなんか命とかなんか体とかっていうものしか残らなくて、でそうすると我々は何をやってるかっていうと、この思いを捨てて、この命とか自己とか体っていうものに変えればいいんだよね。だけどもそれは自己切りの事故ではないし、それは事故ではないし、事故なんてものは何にもどこにもなくて、ただのっぺりとした命があるだけっていうね、そういう話になってしまう。それだと全然般若心経が言ってることとは違うし、般若心経が観自在菩薩って言って見ることが自由自在なっていうねのとも違ってくる。だからここは単に第五図の解釈の違いがちょっといろいろあるよねって話ではなくて、本当に仏教の急所のところに関わる問題なので、ちょっと私としては この点に関してはちょっとあの1ミリも妥協できないなっていうところですね。はい、でそれでね、今日は、まあ、それが一つだったんだけども、まあ、一つ一つというかそれとつながるところで、でそういうふうに思いの手放しがなされた後に、思いが死んでしまった後にそれでも死ななかった何かが残って、それは意識の、状態でもある。でそれが見える世界っていうのが実はこの光の世界っていうことなのね。つまり思い、思いが見えている世界っていうのは形の世界なんですよ、ね、でその思いが脱落して、思いが手放されて、思いは死んじゃったんだけども、それでも死ななかった何か、先発ピッチャーはもうマウンド降りちゃったんだけども、死んじゃったんだけども、十字架の上で殺されちゃったんだけども、それでも殺されなかった再び復活した何かね、その世界は真っ暗闇ではなくて光の世界なのね。だからもう皆さんが第四図から第五図へ移行したときに、あのね、まあ、私はパオメソッドやった人間だからあんまり言いたくないんだけども、単なるこれニミッタとかいうそういう話でもないんですよ、本当。なんかここになんかあの光が見えますとかね、そういうレベルの話ではもうないね、本当に。あの、まあ、私はパオメソッド全部やったからニミッタ全部見てますよね。だけども 多分今一方の人が見ているのは単なるに見たのような、このなんか鼻の先にここら辺に丸い、あの輪っか丸い光が現れますとかね、そういうことではもうすでにないと思います。多分私らがこの先あの見えてくる世界っていうのはもっと強烈な光の世界なのね。でこんなことを私、こんなことは普通こんなポッドキャストで流すような内容ではないんだけども、私はなぜこんなことをわざと言ってるのかっていうと、これを普通にしてほしいんですよ。つまり今までそういうものをタブー扱いしてきたために、結局なんて物事ってタブー扱いするとそれタブーになってくるわけね。なんでもそうじゃないですかね。このことを絶対触れないようにしようよねなんて言ってると、本当になんかすごいことになってきちゃう。だからそれをもっと当たり前なものとして扱った時に、その本当の姿が見えてくる、ね、つまり、光っていうものがあの私は光っていうものがもう当たり前なものになってほしいですよ。だから光が見えたから俺は偉いぞって話でもないし、光が見えると偉い俺になってとてつもなく傲慢になってしまうから、傲慢になるのは良くないから光見ないようにしようよねとかね。だから光が見えたっても光のことなんか忘れろとか言ったりね、あるいは光なんて話題にしちゃいけないよねとか言ったり、あのお前光を見たら地獄へ落ちるぞと脅かしたりとかね、いやそういうみんな本当に行われてきたんですよ、そんなことが、ね、でこういうことは本当にバカバカしい話で、だからそれはもう神秘の光でもないし、神秘の光が見えたから俺は偉いぞって話でも全然ないし、だって今畳が見えたからって偉いことにならないじゃないですか。畳が見えたぞなんて誰も言わないですよ、本当に。ね、お母さん畳が見えたら言っちゃダメだよとかね、お母さん畳が見えたら傲慢になるから畳のこと絶対話題にしちゃいけないとかね、そんなこと誰も言わないじゃないですか。なのでみんなで畳見えるから、だってなんで畳あるから、ただこれだけのことですよ。だから光もそういうふうにしましょう。光が存在するっていうのは畳がここに存在するのは全く同じことで、だからそれただ、だから畳が見えるのは当たり前のことで、だから光が見えるのは当たり前のことで、だけども光っていうのはそういう、思いが手放された後に残る意識の世界なんですよ。なので今はもう一方の人がもう一斉にその世界に入りつつあって、で皆さんに言いたいのは、そこで見えるのはニミッタなんかそういうふうなもんではないです。もうそういうもんじゃないです。あのもっと世界全体が光の世界ですね。でそこにまあいろんな色があるでしょうけど、まあ、ちょっとこの色についてはあんまり今あんまり言いたくないし、まあ、私もよく分かんない、あのいろんなグラデーションがあるとかいろんなね、まあ、それはもうとにかく光の世界としてある。でそれだけです。だからこの光の中のマインドフルネスっていうのは、あのサンガさんが、提案した、まあ、元の、ね、あの現代があったんですけども、それも光ってついてたんだけども、あの、まあ、私がこれ光の中のマインドフルネスがいいんじゃないのってね、あの編集者に言ったら、あそれにしましょうってねって決まった。でだからこれ去年の12月に出た本なんだけども、12月だったらちょっと早かったんですよ、光っていうのは。でなぜ、光って題名に使うのと思ったんだけども、それはやっぱりサンガさんの独特のビジネスのあれでやっぱり光やったらもう次は光の時代だなとサンガさんちょっと分かってたのかもしれないですけどね。でこれ12月はちょっと早かったんだけども、今だったらちょうど旬の本になってきた。なぜ、日本のヨガの大元である迫田鶴司さんが実は光明曼荼羅なんてものを、本尊として掲げていた、動かぬ証拠としてね、30年前に。 だけどもこの30年間それをどこは使っていいのかがよく分かんなかった。そしてそれは同時に、日本にマインドフルネスが導入されていた時期とも重なって、そしてマインドフルネスというのは単なる思いの一部のように誤解されたから禅僧たちには冷たく扱われて、でもようやく思いマインドフルネスっていうのがそういう、先発ピッチャーが死んだ後に死なないで残った意識のあり方なんだ、だから普通の意識とは全く違うんだってことがはっきりしてきて、でその時に、そういう意識としては、この思いの手放された後の意識イコール世界じゃないですか。わかりますよね。いいですか。でそれを自己切りの自己と呼んできて、本来の自己と呼んできて、だけどそこに思い以上の意識っていうのを入れなかったらば、思いを手放した後にはただただなんとなくものがあって、全ての体がつながっていて、全ての体が自然とつながっているっていうような世界観しかなくて、でそれはごめんなさい仏教とは言えないんではないのか。だからそこにはだってマインドフルネスの自然性が何もないんだから、だからマインドフルネスっていうのはもうあれは少女仏教に過ぎないって言って否定するんだったらそれはいいですよ、そういう立場もあるかもしれない。だけどマインドフルネスを否定はできないでしょ、いくらなんでも。あれだけお釈迦様がはっきりと書かれている以上は、ね、でそのマインドフルネスを思いの一種には落とさないで、だけども、うん、その時に、思いが脱落した時に残る全く違う種類の意識、クリアな意識で、その時にその意識と世界はイコール、それを生きるのが第六図になるっていう、そういう話なんですよ。だから内室氏のこの中で一番大事なのはもうもちろん五図と六図で、まあ、まあ四図ももちろんね、この世界はどういうものかを知るためには四図が分かんなきゃいけないから四図ももちろん大事だけど、ね、五図六図になってくる。だけども、その思い以上のところに意識を求めないと第五図っていうのがやっぱり最終的に分かんなくなって、分かんなくなるから、これはもうそんなに最重要なもんじゃないんじゃないのっていう話になってくる、当然ね、まあ、そこで内室氏の流れを組む人間の中にもいろんな意見が出てきてしまっているっていうのは現状ですね。で、まあ、まあ私の意見が正しいとは主張しないけれども、まあ、今日述べたことをあれすればお釈迦様の教えと内室氏の四図五図六図が見事にうまく統合できるでしょうっていう、そういう話ですね。だから内室氏とお釈迦様と両方尊敬したい人はまあこれしかないんじゃないのっていうことですねっていうで、まあ、うん、まあ、お釈迦様はあれは少女仏教のお釈迦様だからっていうんで切り捨てるんだったらば、まあそうかもしれないけど、それはちょっともったいないでしょうっていう話ですね。はい、ちょっとね、でそれで、この、もう光をねタブー扱いするのをやめましょう、ね、もうっていうのはそうじゃなくて、これが一方案の人、一方案の人だけじゃなくてね、やる人も光っていうのが見えて当たり前の世界に入っていきます。でその時はそんなリミッターなんてものこんなあの鼻の先に丸い光が見えますとか、ね、そんなレベルの話ではもうなくなってきますので、ね、それが多分、30年間全く顧みられなかった光明曼荼羅がいよいよ日本人の精神性にとって非常に重要になってくる。で そういう時に、まあ、私、一般がこの間ヨガ全土院に行って、 間近に見ることができた、ね、私だけじゃなくてね、たくさんの一般の関係者があそこにいたんですけども、まあ、関西名古屋を中心にね、ですね、はい、以上です、ね、あのこれでマインドフルネスの謎と光の謎と思いと思いの手放しと思い以上の事故と、マインドフルネスと自己切りの事故と第4図第5図第6図とか全部あの総合的に理解できるんではないかなと思いますですかね。はい、じゃあね、修正無変性願動をねやんで、願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを恩じ三世
願学仏の